今まで私たちは11回にわたって教会の本質について学んできました。教会がどのような姿であるべきなのか、また教会がどのような使命と役割を担うべきであるのかを共に考えてまいりました。教会は単なる建物ではなく、ある組織や制度でもなく、イエス・キリストを私たちの救い主として告白する人々の集いであります。イエス様が私たちの救い主であり、主イエス・キリストの十字架によって私たちの罪が許されたこと、その主イエス・キリストが私たちの人生の羊飼いであり、私たちの王であることを告白する人々の集まり、それが教会、共同体であります。私たちは礼拝、また御言葉、祈りを通して救いの恵みを経験し、聖霊の働きによってビジョン、また伝道や宣教の働きを果たすようになっていくのであります。その信仰生活の重要なことは、信仰また希望、愛によって完成されるものであります。まるでクリスマスの時にそのツリーを美しく飾った後に最後に灯火をつけるように、お互いに愛し合いなさい、その掟の実践を通してこの世において教会共同体が世の光になっていくことであります。しかし教会は単なる私たちだけの光ではなく、この暗い世の中を照らしていく灯火であります。最近ある有名なサッカー選手、プレミアリーグで活躍している、その選手の父のインタビューを聞きました。サッカーを少しでも知っている人であるならば、彼のことをみんなワールドクラス、本当に世界で活躍できるその選手であると評価をしますけれども、しかしその父だけは絶えず強調しているのは、自分の息子はまだそのワールドクラスではない、そんなに立派な選手ではないと話されることなんですね。本当に非常に独特だなという感じがしました。しかし私は少しこの主張される父の心が少し理解できるように思いました。この父の心境はこうではないかなと思いますけれども、もうすでにその自分の息子が世界で活躍できる選手になったけれども、しかしそれによって彼が傲慢になることなく、またそれのために油断することなく、絶えずその夢に向かって走ってほしい、その願う心が彼の父の心ではないかなと思った次第であります。実際この父は熱心に教会に通われるそのクリスチャンであるために、私も注意深くその父のインタビューなどを探して見るようにしておりますが、あるインタビューの中でその父がこのように話をしました。大きな親は小さくなるその息子も大きく育てることができる、しかし小さな親は大きな子供でさえも小さく育てる、その思いを持って子育てをしてきました。その言葉だったんですね。私たちが子育てに関心を持たないために問題になることはほとんどないことであります。しかしその子育てを良くするためには、まず親である私たちが大きな器を持って子育てをしなければいけない。その大きな考え、大きな夢、大きな絵を描きながらその子育てをしていく、子供たちを教育していくことなんですね。そのことを聞きながら、いや本当にまさに聖書的な教育の方法だなというようなことを思ったことでありますが、今日与えられた本文をこのような観点で少し見ていきたいなと思います。 今日共に読み上げましたその今日の本文の御言葉は三条の説教に出てくる非常に有名な御言葉であります。もう一度五章の13節から14節の御言葉を見れば、あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなればその塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。今日の本文で重要なポイントというものは、今イエス様があなた方がこのような働きをしなさい、このようになりなさい、このような御言葉よりも最も根本的なことを教えられることなんですね。あなた方は塩の役割を果たしなさい。あなた方が世の光としての役割、そのような働きをしなさい。このように話をすることではなく、あなた方はもう塩である。あなた方はもう光である。と言われることなんですね。ここの重要な違いを皆さんも見出すことができることなんでしょうか。このイエス様の御言葉は私たちの本質に対しての言葉を教えられることなんですね。イエス・キリストを信じる者、また信仰を持っている者が、私たちがまず最も重要な変化というものは、私たちが教会に通いイエス様を信じるからといって何か行動が変わるその変化ではなく、私たち自身をどのように認識するのか、私たちはどのような存在であるのかを認識する、その自己認識の変化であります。それゆえに使徒パウロもコリントの手紙第2の5章17節でこのように言われました。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。これがイエス様が私たちに話された、あなたは塩である、あなたは光である、そのような意味ではないでしょうか。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。キリストに結ばれている人はみんな誰でも新しく創造されたものなのです、と教えられることなんですね。イエス様を信じる私たちがまず自分自身に対して、自分の存在に対してのその認識の変化が生じなければ、キリスト教を他の他の宗教と区別がつかない宗教として成り下がる、その危険があるのであります。もちろん私たちがイエス様を信じて教会に通いながら心の平和、心の慰め、そういった癒し、また幸せを求めることも大事なことであります。それも大切なことなんですね。しかしそれが私たちの存在に関しての問題ではないことなんですね。私たちの存在に対しての理解が先にあって、その存在の認識が私たちの行動、行い、また考え方を変えられていくことを経験しながら歩むのが信仰生活の最も重要な過程であります。自分が変えられたものとして、新しく創造されたものである、その存在の認識が変えられて、その変えられた認識によって少しずつ私たちの行動、また言葉、行い、考え方、人々との接し方が少しずつ変えられていくことを喜び感謝しながら生きるのが信仰生活であることなんですね。昨年のことでありますが、教会では少し離れているところであるんですが、 まあ、時々その贈り物として受け入れて、本当に美味しかったためにその餅を買いに来ました。とても美味しい餅でありましたので、何も考えずにその餅を買いに来ましたが、その餅を選んでその計算をしようと思ったら、そこのレジの人が、いや、こちらにいる教会の先生じゃないですかと言われて、えって思って、その言葉を聞いた時に、あ、そうだ、私は牧師である、そのように気づかされたことがあるんですけれど、その瞬間その言葉を聞いて、どれほど顔が赤くなったのかわからないことであります。それがまさに私たちの自己認識ではないでしょうか。あ、そうだ、私はクリスチャンである。あ、そうだ、私は長老である。あ、そうだ、私は羊であった。このような存在認識が私たち一人一人の生活に影響を与えていくことなんですね。愛する皆様、私たちがクリスチャンとして何か行動が変わる以前に、何か良い行いをして人々に良い影響を与える、それを考える前に、自分自身に対しての認識の変化、すなわち私はもはや暗闇の子供ではない、私は必要のものである、私はこの世の光である、私は牧師である、私は長老である、私は羊である、私はキリストの弟子である、その日曜日教会に通いながら信仰生活をする存在である、このような認識を持って世の中で生活をしていくことであります。この時私たちが私たち自身に宣言できればと思うんですね。私はこの世の塩である、私はこの世の光である、私は新しく創造されたものである、このような変化された存在認識を持って私たちに与えられたその使命を担っていくことなんですね。その使命を持って信仰生活ができる私たちとなれるように、主は私たちに一つ一つ教えてくださることであります。このような存在認識、変えられた存在認識、世の人々と異なる方法を持って生きる人々にはどのような変化が起きていくことなんでしょうか。15節から16節の御言葉を見れば、また灯火を灯してマスの下に置く者はいない、食台の上に置く、そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。イエス様はここで二つの例えを用いて話をしてくださいましたが、一つ目はその14節に書いてあるように、山の上にある町ということなんですね。人々が多く集まるその町にはいつも光が必要なものであります。人々がいるところには光があるんですね。しかしその山の上にある町というものは、その山の上にその町があるので、それを隠すことはできないということなんですね。隠れることはできない、クリスチャンは隠れることはできない意味であります。また二つ目に、灯火を灯してマスの下に置く者はいない、食台の上に置くことである。その灯火を灯してマスの下に、まあ、マスというその言語を見れば、そのバスケットのようなものなんですけど、そこに隠してその光が見えないようにするものは誰もいないということなんですね。その光を、灯火を照らすことができるように、ちょうどいいところ、適切なところに置いてその灯火を用いるということであります。その適切に置かれたその灯火を通して、家の中が明るく照らされて、多くの人々が豊かな生活ができる、そのことを言われることであります。続いて16節の御言葉を見れば、 そのようにあなた方の光を人々の前に輝きなさい、輝かしなさい。まあ、この御言葉を見れば、いやでは神様は、イエス様は私たちの行いを通して、まあ、結局その行いを通して光を輝きなさいと思われることでもありますが、実際にはそうではないんですね。私たちがまずイエス様を信じて、イエス様の光が私たちのうちに照らされて、私たちの光ではなく主イエスキリストの光によって私たちが変えられた存在として、そのイエス様の光を放つ、イエス様の光の働きによって人々に神様の栄光を表すことができる、その意味であります。皆さんに一つお聞きたいと思うことでありますが、皆さんがイエス様を受け入れて、また日曜日教会に通いながらイエス様を知ることによって、皆さんの生活でどのような部分、どのような姿、どのようなことが変えられていったのでしょうか。皆さんはイエス様を信じてどの部分が変えられたのでしょうか。イエス様を信じて全く変わったことはないでしょうか。そうではないですね。私たちの生活のうちに変えられたものがたくさんあるものであります。まだ十分ではないかもしれません。また私たちの思いで満足できない状態かもしれません。しかしイエス様の御言葉によって、その御言葉に従って歩んでいきたい、その信仰の葛藤、何かその御言葉によって与えられた思いで決断すること、神様はこのようなことを求めているので、このようなことをしてみようか。私たちの心の変化、私たちの思いの変化、また行いの変化などがあるのであります。時々人々と会話をしながら意図せずに何か聞こちない瞬間などがあるんですね。いやちょっと、言ったらいけない言葉を言ってしまったのかな。まあ、そのような瞬間などによって何かその手伝いをしたり、何かその罪悪感に満たされて本当に苦しむ、そのようなことがあるんですね。ただのその、過ちであった。しかしまるでその大きな失敗を起こしたかのように、大きな害を与えてしまったかのように、他人を傷つけてしまった、そのような切なる思いを持って何かその許しを求める、そういったこともあるんですね。しかしある人は、まあそんなに大したことではないと言われますが、自分自身に心の内に苦しみを抱えて、いやもうどうしよう、辛い思いにされることも多くあるのではないでしょうか。また教会の働きにおいても、誰も見ていないところで、誰も認められないそのところで、教会のために働き、また教会のために奉仕をし、見えないところで本当に信徒一人一人のために、病の中にいる人々のためにお祈りをして、黙々と奉仕する人々が多くいるんですね。私たちがなぜそのように献身し教会のために奉仕をすることなんでしょうか。それは私たち一人一人の存在がイエス・キリストの十字架によって変えられたために、その変えられたことに対して感謝の心を持っているために、私たちのために自分の全てを捧げるまで十字架の道を歩まれた、そのイエス様の愛が私たちに満たされているために、私たちが教会のために、また他の人々のために、見えないところでお祈りをし仕えていくことではないでしょうか。私たちのそのような働き、塩が味を足すためには自分が全て溶けてしまわなければいけない、それと同じように、人々には認められないかもしれません、人々の目の前には見えないかもしれません。しかしそれでも神様を思い、神様を愛し、それを感謝する思いを持って生活をし歩んでいく、その姿を通して キリストの栄光が、キリストの光が私たちを通して与えられていくことであります。その光は私たちの内にあるその暗闇をすべて押しのけることであります。暗い部屋に入って電気をつければ一瞬で明るくなるように、イエス・キリストの光によって私たちは光の存在として変えられたものであるんですね。そのイエス・キリストの光によって周りの人々に、世の人々に神様の恵みを証しする存在へと私たち一人一人が変えられていったのであります。それは私たちの信仰の歩みが教会だけにとどまる宗教の人、宗教人のような姿ではないことなんですね。私たちに与えられている場所、灯火を灯してマスの下に置く者はいないんですね。神様は私たち一人一人を一番良いところに、一番適切なところに私たちを置かれていることなんですね。その置かれている場所でクリスチャンとして、イエス様の弟子として、世の光と塩としての役割を果たしていくことをイエス様は信じておられる。その力を私たちに絶えず与えてくださるのであります。私たちそれぞれ与えられたその場所でイエス様の御言葉に従って歩む、その姿を通してキリストの栄光が現れていく。それが私たち一人一人に与えられた神様の使命であります。ジョン・ウェスレーはこのように言いました。一人の誠のクリスチャンを隠すことは一つの都市を隠すことよりも難しい。それほど私たちの光は隠せることはできないことであります。それがこの世の光となる教会の働き、また役割であります。その働きと役割を通してどのようなことが起きるのか、それは神様に栄光を返すようになっていくことなんですね。16節の御言葉をもう一度読んでみると、そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。私たちがイエス様を信じて歩むその姿を通して、あなた方を通して天の父を崇めるようになっていくんだ。それが教会の働きであり、役割であり、また使命であることを教えられるのであります。春日井教会は1952年に伝道を始めてから、もはや70年の歴史を持っている教会であります。1952年の5月、まさに5月、今日で、今月で春日井教会伝道開始から73周年になりますけれども、その御園幼稚園で初めて主日の礼拝を始められたのであります。それで現在のところに57年に移動し、伝道を続けていることでありますが、春日井教会が伝道を始めてから思えば、今年の5月が73周年となる教会であります。その最初の伝道の始まりが与えられた時、どれほど多くの方々の献身と祈りがあったことなんでしょうか。多くの人々が集まって主体に成長し、価値側で大きな働きを担うようになるために、どれほど多くの先生方々、また多くの信徒の方々の汗と涙、その努力があったことなんでしょうか。一人一人の献身、 一人一人主の御前で仕えていく心によって今まで支えられ、または導かれたことであります。ある信徒の方から、先生は春日教会の何代目の牧師ですかと問われて、その重みのために簡単に答えることができなかった思いがあります。もちろん教会の歴史の上でいろんな弱い部分もありましたが、それも春日教会の霊的な貴重な資産、貴重な遺産であると思います。それにもかかわらず、神様は私たち一人一人、また春日教会をどれほど多くの恵み、またどれほど多くの証を与えてくださったのでしょうか。説教を準備しながら、春日教会の50周年、伝道開始50周年のその記念のアルバムを再び開いてみました。三谷先生の横でビシッとこう座って写真を撮っておられるひばりの長老や、また今は髪の毛が白くなっておられましたが、もう真っ黒だった、真っ黒い髪の毛だったんですね、川島長老とか谷谷さんなども髪の毛は分け目がね、もう九一だったんですね。もうこっからここまで髪の毛を分けて、本当に教会学校やいろんな部分で奉仕しておられる方々の姿を見ることができました。手もて会、昔は課長会だったんですが、その手もて会や、また20年前のサプラン会の姿を見ながら、本当に皆さんの若々しい姿、また青年会のことを見れば、本当にあの時にはあのような姿だったんだなというようなことを思うようになりましたが、本当に多くの方々の祈りと献身によって支えられて、ここまで私たちが歩んできたのであります。それを再び思うようになったんですね。皆さんはその当時、どのようなビジョン、どのような使命、どのような思いを持って信仰生活をされていたのでしょうか。20年前、皆さんはどのような思いを持って教会に来て礼拝を捧げていたのか。20年前、皆さん一人一人に神様が与えてくださっていた、皆さんの人生を本当に熱くさせるような、そのことだけ思えば熱くなって、そのようなことは何であったんでしょうか。最近私はある青年と話をしながら大きな感動を受けました。本当に外の姿だけ見れば普通の青年でありますが、彼の心の中に本当に燃えているその情熱を感じることができましたが、その青年は盛大に対しての大きな使命と、また明確なビジョンを持っていました。本当に教会はこのお友達一人一人が主にあってもっと大きな世界を見て、主にあってもっと大きな価値を持って、価値を求めて主に栄光を返すような人生を生きることができるように、その働きのために自分自身を捧げてまいりたい、そのような大きな夢とビジョンを持っていました。特に印象的だったことは、彼が結婚相手を考えるときにも、その教会のビジョンを話しながらその結婚を決めたということだったんですね。今まで多くの方々と話し合い、その教会に関しての話ができなかった、そのために結婚もすることができなかったことでありますが、主の導きによって教会の使命、本当に私たちに与えられたそのビジョンによって働きたい、その言葉を共有しながら一緒に、じゃあクリスチャンの家庭を築いていこう、その思いを持って結婚に至ったと、本当に素晴らしい青年であったんですね。結婚した後も可能な限り教会の近くに引っ越しをし、教会を中心として家庭を築き、次の世代のために自分自身が祈りと準備を持って仕えてまいりたいという思いでありました。たとえこの世においては小さな ものに過ぎないかもしれません。また無謀に見えるかもしれません。しかしこの世において光の子供として主のために主の光を輝かしたい、光のためにその塩と光の役割を果たしたい、そのような夢を持っていたことなんですね。私たちの教会にこのような青年が育っていっていることなんですね。このような青年一人一人がその夢と使命を失わないように、力が抜けないように、その夢とビジョンを成し遂げていくことができるように共に祈っていくことが私たちの教会のビジョンではないでしょうか。愛する皆様、73周年になるこの時点で春日井教会の過ぎ去った歴史、またその足跡と共に新たにされる未来のこと、新たにされる神様の働きを共に希望を持ち、またそのビジョンと使命に用いられるその教会共同体となっていくことができますように。私たち一人一人が、私はこの世の塩である、私はこの世の光である、主の御言葉に従って歩もうとする、努力する、その姿勢を通して、主によって変えられたその認識を持って行う、その一つ一つを通して、主の御前に少しずつ進んでいくことを通して、この世においてキリストの光を照らし、キリストの福音を述べ伝えていくことになっていくのであります。私たちのその信仰の歩みを通して、いやあの人は本当にクリスチャンだな、いや何かクリスチャンは本当に何か違うな、あなたが知っているそのクリスチャンを、キリスト教、そのイエス様を私も学んでみたい、何か私たちが伝道することは、何かいろんな知識を持って納得させ、論理的に説明して、その人が理解して受け入れることではないんですね。理解できないこと、思ったこと以上のことが行われるとき、人は感動し、人が変えられていくことであります。私たちの姿を見れば弱い部分もあり、また未熟な姿があったとしても、私たちが主イエスキリストの恵み、主イエスキリストの導きを信頼して、主の使命によって歩む教会共同体となることができますように。私たちが決められた予算の中で動くような教会、それに限られて小さなもので、それに縛られて動くような教会ではなく、主に与えられる御言葉によってそれを乗り越えて、主の大きな計画、主の大きな使命、主の大きなビジョンによって用いられる教会となっていくことができますように。もし主のために働きたい、そのような熱い思い、その使命を忘れている方がいるのであれば、再び、いや私に残されたこの人生の中で神様は何を求めているのか、方向性を定めて主のために仕えていく私たち一人一人となりますように。私たちのその歩みを通して、この価値観は地区、地域だけでなく、日本の教会に良き影響力を与え、また世界選挙に、教会学校でペンテコステお祝い会です、選挙士の方々の働きを見て祈ることは単なることではないんですね。その教会学校のお友達一人一人が大きな世界、いや小さな ここだけでないんだな、もっと大きな広い世界があるんだな、それをみんな一人一人学んでいくことであります。 この世の唯一の希望であり、この世の唯一の光である春日井教会共同体となっていくことができますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日は御言葉を通して私たち一人一人が塩であり、また光であることを学ぶことができました。イエス様は私たちが何かを行う前に、何か良い影響力を与えて光が照らされることではないことを教えてくださいました。私たちが塩のように自分が全て溶け込んで、自分が全てなくなって、主イエスキリストの栄光が現れていく、そのことを学びました。主よ、どうか私たち一人一人が主によって変えられた存在であることを信じて、私たちはまだ弱い存在であり、未熟なものでありますけれども、しかしそれでも私たちを支えてくださり、私たちを守ってくださるイエス様の恵みを信頼して、私たちに置かれたその場所で主イエスキリストの光を放っていくことができますように、導きを与えてください。またいろんな場面において、あ、そうだ、あ、私はクリスチャンであった、私は長老であった、あ、そうだ、私は毎週教会に通っているキリストの弟子である、あ、そうだ、そのような思いを持ってこの世において良い影響を与えていく私たち一人一人となりますように、励ましと力を与えてください。また春日井教会が伝道開始から73周年となりました。今まで主が支え、また守ってくださったことを感謝いたします。どれほど多くの方々の献身と祈りがあったことなんでしょうか。主よ、どうか再び私たちも信仰の先輩方々の歩みを見て、また見習って、どうか私たちが大きな主の価値、主から与えられる使命によって動く教会となりますように、力を与えてください。私たちの考え、何か教会の予算、それにとらわれて何か人々を傷つけてしまう、そのような共同体ではなく、互いに支え合い、互いにビジョンによって動き、それよりも大きな主イエスキリストの恵み、また豊かにされる主の導きを信頼して、まず祈っていく私たちとなりますように、豊かな恵みを与えてください。また高齢によって施設におられる方だと思います。本当に長い年月教会のために奉仕をし、多くの献身をされた方々、今は施設におられ、どれほど心がつらいことなんでしょうか。主よ、どうかお一人一人の心を慰めてくださり、その場において主が癒しを与えてください。そこでさえも主は主イエスキリストの光を輝かせてくださることを信頼して、その場で主イエスキリストを讃える人生、最後まで主を仰ぎ見る人生となりますように、大きな祝福を与えてください。すべてのことを主イエスキリストに委ねて、主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。